突如開催された半端なダービー。歴史に定跡を残すのは誰だ？虎視眈々と上位を狙っています。4番人気は3番、月島弁当王。この評価は不満か？
得意の弁当系が飛び出すのでしょうか？
1 番、ウスオタアスラーダ。3番人気です。
ゼロの領域に期待です。
2番人気は4番、グータラネコヤン。
電光石火の開幕キルが見物です。
2番、カルサブコテツ。一番人気です。
今回私の一押しです。気合十分いい顔してますね。
ゲートイン完了。出走の準備が整いました。
みんな集中してますね。高齢者が期待できそうです。
位置について。
よーい。
ハンドン。
ダバナシ
はい、こんばんは。ハンドン玉なし始めていきたいと思います。まず、出席取ります。とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、今夜はゲスト会です。まず、アスラーダさん。
アスラーダです。よろしくお願いします。
続きまして、黒柳小鉄さん。
天井って何それ美味しいの黒柳小鉄です。
そして、月島さん。
ロボ、温泉博士、月島です。
そして、猫やんさん。
慌ててしまってはいい結果が出ませんから、常に平常心ですね。猫やんです。
はい。というわけで今回はたくさんのゲストを迎えまして、ハンドンダ話やっていくんですが、今夜のハンドンダ話は、馬ぴょい伝説ダ話をしていきたいと思います。
おー。
イエ
ーイ。
はい。馬ぴょい伝説とは、サイゲームスによるアプリゲーム、馬娘プリティダービーのイメージソングであり、そこから派生したアニメなどの企画でも使用された楽曲です。キャッチーなメロディーと特徴的な歌詞が癖になり、電波ソングかと思いきや、馬娘を育て上げた先に流れるこの曲に、いつしか涙するようになる。我々トレーナーたちの魂の救済といっても過言ではないのではないかと思うのですが、参加者の皆様、賛同いただけますでしょうか？
その通りですね。
その通りですね。
その通りで。
うん。
間違いない。
はい、ありがとうございます。私、割と本気で馬ぴょい伝説は、世界を救うのではないかと思っておりますので、今日は皆様よろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。お願いします。
はい、そんな馬ぴょい伝説なのですが、アプリゲーム内のライブシアターというモードにおきまして、実に細かな設定が可能であります。自分が育成した馬娘の中から、メイン3名、バックダンサー15名を自由に配置して、各々に衣装を設定することで、お気に入りの組み合わせのライブを行うことができるようになっております。そして、馬娘は、それぞれ個別のボーカルでライブをするので、まさに、俺の相葉がライブシアターで歌って踊ってくれる、自分だけの夢のステージを再現できるようになっております。今回集まっていただいた皆様には、自分にとって最高の馬ぴょい伝説のメンバーを選出していただき、その素晴らしさをプレゼンしていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まず、発表のルールといたしまして、馬ぴょい伝説のライブステージを行うために、それぞれ皆様に3名の選出をしていただきます。そして、センター、レフト、ライトという形で、ゲーム内の設定における1番、2番、3番のステージ場所を発表していただきますので、そちらの方を申告していただいて、自分がこの馬ぴょい伝説にかける熱いプレゼンをしていただきたいと思います。では、まずトップバッター、アスラーダさん、お願いします。
はい。では、私が選ぶ3人の馬娘。まず、センターは、ミホノブルボンです。
おー、なるほど。
おー。
そして、レフト、マヤのトップガンを置きたいと思います。
おお、なるほど。
おお、
そして、ライトですが、ここに置きたいのがですね、ライスシャワーを置きたいと思います。
おお、なるほど、なるほど。
なるほど。
なぜこの配置かっていうことなんですけれども、
うんうん、
まずですね、ミホノブルボン、トップに置きたいっていうのがですね、この子一人だけですね、すごい未来的なんですよね、衣装が。
うん、ですね。
ああ、そうですね。
このですね、横についてる、丸いやつ、まあ、なんですかね、ブースターともでもいいんですかね。
うんうんうんうん。
そして、このパツパツのですね、戦隊ものとかでよく出てくる、ヒロインロボットみたいですよね。
うんうんうん。
あんな感じのですね、ピチピチの、服をまといつつ、色はシルバーで、統一されているというですね、
うん、
非常に私好みのですね、衣装なわけなんですけれども、
はい、
そこにですね、前のトップガン、なぜ彼女を置いたかというとですね、覚醒後の服装がですね、
うん、
MA1 をですね、羽織っている状態っていうですね、
ああ、フライトジャケットですね。
はい、もう、トップガンですよね。トム・クルーズみたいってことですね。
デンジャーゾーンが聞こえてきそうなやつですね。
まあ、これがですね、この、ミホノブルボンに対照的にですね、非常に現代風というかですね、普通の、格好をしてるっていうのが結構、壺に入っておりまして。
うんうんうん、
そして、もう一人選びました、ライスシャワーなんですけれども、その名も通りですね、ウェディングドレスを基調としたですね、服をまとっているんですけれども、まあ、この腰の刀ですよ。懐刀がね、これ覚醒後にですね、刺しに来るんですよね。これの可愛さがやばいということですね。で、この、前のトップガンとですね、ライシャワーをなぜ両サイドに置いたかって言うとですね、ウマピオ伝説の、歌の途中でですね、ハイタッチするんですけれども、
うんうんうん、
これ身長差があると、なんとですね、頭しか映んないんですよね。
そっかそっか。
で、後ろでタッチするんですけれども、これがね、いいんです。非常にいいんです。で、ですね、このマプリ伝説歌が始まってくるとですね、もう、表情豊かに踊ってくれるわけなんですけれども、
うんうん、
それはですね、3、2、1とかですね、もう、三人のキャラクターはですね、それぞれですね、まあ、順番通りに、まあ、ダンスを披露してくれるわけなんですけど、ここにですね、表情豊かに踊る、ミホノブルボン、うちのですね、うちの娘がね、非常に可愛らしく、踊ってくれるわけなんですよね。非油断、無表情なこの子がですね、なんですかね、目を棒にしてね、手を横に出すっていうね、よく漫画とかで見る、表情になったりとかですね、笑顔で、踊ってくれたりとかするのを見るとですね、ああ、育ててよかった、今日は岩を沿ったぞ、みたいなね、そんな気持ちにさせてくれるっていうことですね。まあ、ごめんなさい、ミホノブルボンはね、もう一番私の推しの娘なもので、この子をちょっと置かなければならないかなというところでちょっと置かせてもらったんですけど。
うんうん、
とりあえずですね、この、両サイドのこのちっちゃい子のね、踊りをとにかく見ていただきたいということですね。この3人を選出させていただきました。
なるほど。なるほど。
はい、浅田さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうですか、うちの選抜。
いやー、いいですね。
ライスシャワー、尊い。ありがたい。俺が村では、日本のブルボンは拝めねえだ。うちにはライスシャワーがいねえだ。みんな声が可愛いだ。来週のシャワーの、ね、あわあわがたまらんだ。最高だ。
この上がってくるところから、ミホノブルボンだけ、蛍光で輝くんですよね。
うんうん
うん、これがね、目立つも何も、これを初めて見た時の感激ですよね。
うん、
他の子たちみんな黒いシルエットで上がってくるのに、お前誰だかわかるじゃねえか、みたいな。
なるほど。
身長、さっき言った身長差のちっちゃい子の、でか、配達してる時に、顔がね、顔だけが、頭だけがドップで映るんですよ。
うんうんうん、
横顔が。よくないですかあれ。
うん、いいですね。
いいっすね。かわいいっすね。
左右に走り出すときも可愛かったですね。
うん、ですね。
サイズ差があって。
うんうんうんうん。
運動会のかけっこ感がありましたね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
お姉ちゃんにね、一生懸命ついていく感がね。
うんうん。
非常に良いと。そして、真ん中の子が泣き捨てした後に、はみたいな感じのね。
うんうんうん。
はいはいはい。
あのリアクション、どうですか？
お女瀬さんって感じのね。びっくりしちゃったみたいな感じのね。
そうそう。しかもそれを。
良いでしょ
う。日本のブルボンがやるっていうのがまたいいですね。
そう、うん、良いでしょう。
ありがたや、ありがたや。声可愛いっすね。
うん、ですね。
そう。
なんだ、2位とかで来たことがあって、声はその時も可愛いなと思ったけど、やっぱ、センターでいっぱい歌うと、ますます可愛い。
うんうんうん、うん。
1分1分、用意ドンがたまりますよね。
ですね。うん、
うん。そうそう。ね、普段の落ち着いた声とはまた違って。
うん。うん
もうね、良さが分かっていただけるっていうね、この幸せですよね。これをね、多分興味ない人見たら何言ってんだってなっちゃうん
です。愛の男6人がね、何人を普通喋らずにね、まんじりと見つめるっていうね、そのラインをね、すごいですよね。うん、そう。だからまあ、万病に効くんですよ。
う
ん。そうそう。
うまっぴょりです。
効くんですよ。
ね。
これなんだろう、俺はもう、ベガ立ちでね。
ほうほう、おでくにベガだ。
ほう、こう来るか。
うん、
解説者が出てくると。そしたら。この身長差がですね、と。
はい、それではトップバッターのアスラーダさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、続きまして、とめきちさんの馬ぴょいを発表してください。
はい、私のおまぴょいは、1番、センター、成田大進。
お
お。
2番、レフト、スーパークリーク。
うんうんうん。
お3番、ライト、ビアハヤヒデ。
おお、なるほど。
おお、
なるほ
ど。
な、家族うまぴょいです。
ああ、そうか。なる
ほど。お母さん、姉に連れられる、成田大進。そういうコンセプトでございます。
なるほど。
なるほど。まあ、姉と姉と思ったけど、スーパークリークは姉じゃねえな。母親だなと思って、家族だ、これって。で、スーパーの、デパートの上とかに連れられる子供みたいな成田大使がいいですね。でね、まあ、成田大使のマピョイのね、飯食いて、でもダメだ、あの顔が最高なんですよね。いや、成田大使ね、表情、あんまり変えないタイプだから、このうまぴょい伝説の顔変え方はほんと素敵かなっていう。うん。
わかります、わかります。
で、そんな中で、必死でスーパークリークが一緒に踊っているところが母親感があるんですよね。
うん。
2番目に歌ってるじゃないか。で、姉がちょっと静観してる感じが あるじゃないですか。ビアハヤヒデが。
うんうんうん。
はいはいはい。その家族感をぜひとも見ていただきたいところでございますね。
はい。では、ともきさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、とめきさんのうまぴょいお願いします。はい、とめきさんのうまぴょい伝説でした。
はい、ありがとうございました。
いや、皆さん感想どうですか？
いや、成田大進いいですね。
そう以上に親子だった。
そうです
ね。学芸会館が出てるっていう。
なんだろう。大進の衣装がやっぱりちょっと派手じゃないですか。
うんうん、うん。
派手で。
で、なんかこうね、ちっちゃい子供が頑張ってるなって感じがして。
うん、
で、ガチ追い込みの歌詞が、成田大進が言ってると、勝ち込みに聞こえてきて、どこ勝ち込むんだみたいな。いや、いいっすね。
うん。
うん。
なんかさっきのアスラーダさんとは、逆のね、真ん中が凹んでる構成っていうのが、いいですね。
山から谷になりましたね。
ね、
入り上がってきた時のこの、なんだ、真ん中がここ凹んでる感と言いますかね。
そうそうそう。
スペーズレで来ましたって感じの。そうね、カメラワークが下から上に来るじゃないですか。
うんうん、
で、はいはい、岩早日でスーパークリークで、成田大進って頭が出てくるんですよ。
ですね。
順番みたいな。
いや、すごいなステージ映えまで考えられてますね、これ。
いや、いい家族感だと思いますね。はい。声がやっぱり可愛いっすね。
うん。
うん。大進のね、表情がいいんすよね。ね。
うん。
やっぱりブルボンとね、同じ感じというか、やっぱり普段がね、可愛い感じ歌わないから、 こう、ひときわまた映える感じがしますよね。
ですね。
ありがてえ。オラが村にはいねえから、ありがてえ。
そうなんですよね。我が旧社にもいないんですよ、ね。
すぐ終わんじゃん。
いないいない。
なんかごめんなさい。
いやいや
いや。いやいや、でも、ともきさんのおかげでね、今日見れましたんで。いや、
そうですよ。
ありがたい話ですよ。
はい、ありがたい。
はい、では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では、続きまして、黒柳小鉄さんのうまぷい伝説をお願いします。
はい。では、センターから発表していきたいと思います。まず、センター、エアグルーブ。続いて、レフト、シンボリ・ルドルフ。そして、ライト、天井・成田・ブライアンです。
成田・ブライアン。
ために。
まあ、ビジュアルもさることながら、自分は音にこだわってみました。いろんな馬ぴょいを聞き比べては見たんですけれども、どうしてもキュイキュイキャイキャイの感じの、馬ぴょいが僕にはちょっとしっくり来なくてですね、気づいたらこう低音3人組みたいな感じになってます。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、センターとかは、できればその一番低音のブライアンにメインで歌ってもらおうかとも思ったんですけれども、あえてエアグルーヴを真ん中にしたのは、私だけに宙をするのが、センターの人だからですね。
なるほど。
なるほど。なるほど、ね。
なるほど。
なるほど。
はい。いろいろ組み替えて3人、並べ直してみたんですけれども、やっぱり一番色っぽい系なのがエアグルーヴの、投げキッスだったので、あえて真ん中に据えてみました。
なるほど。
はい。で、あと衣装はですね、もうそのまま、それぞれの特殊衣装というか、文を
着てもらった、ですね。はいはい。
勝負服を着てもらった状態で、で、なんとなく、バックダンサーの衣装を後ろで揃えてはいるんですけど、なぜか、ゴルシュだけ自分の服着てるっていう。
なるほど、なるほど、はい。バックダンサー設定もしてくださってると。
はい。目立つように、他の人は白の、ショートパンツの衣装にしてるんですけど、ゴルシュだけ真っ赤っていう、たまに見切れるゴルシュにもご注目いただいて、
なるほど。
こんな感じです。
はい、黒柳さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、黒柳さんのうまぴょいを言ってみましょうか。
はい。いや、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがだったでしょう。
いやあ、これ低音の響きがいいですね。
うん。
うん。やっぱこう、センターにエアグルーヴが来てるってのはいいですね。
うん、うん。
いいですね。
お姉さんに投げキックされるのが、怖い
と。可愛い系というよりも、こう、綺麗め系で、こう、
キスしてくるっていう。
確かに。まあ、これもこれで、オツなものかなという。
ですね。
大人っぽいっすよね。
うん、大人の梅といいですね。
で、これ、ゴルシの話してたじゃないですか。
うん、うん。
で、最後、ゴルシの立ち位置が本当にセンター寄りだったんで、
うん、
あれ、お前もセンターかみたいな。と思った
んです。すごい目立ち方ですよ。
ですよね。
なんですよね。
あとね、実はですね、アスラーダさんの時もね、ゴルシで勝負服だったんですよ。
お
そうなんですよね。
またかみたいな。
なんか赤いのがチラッチラッてしてるんで。
メッキレゲーの達人みたいな感じだと思うね。
ゴルシらしい感じですよね、なんか
そういうのですね。
ね。そうなんですよ。ライブ中笑っちゃう、ちょっと吹いちゃうところでしたね、そこら辺ね。事前に言われてた
ら。そう
ゴルシいるって感じで。そう。サニー走り出した瞬間にガッツリ映ってましたからね。いやー、よかった。
うん、
絶対リハでは普通の服着てたはずなんですけどね。本番出てきても誰も止めようがなくて、お前
ゴルシらしいですね。
いや、最初は3人の中に入れることもちょっと考えたんですけど、
うんうん、
あえて外側で見切れるっていう、こういう感じにしてみました。
マックイーンのやれやれ顔がよく浮かびる感じがしますね。
ああ、わかりますわかります。でも、バックダンサーの存在感じゃないですよね。
そうですね。どう考えても4人目ですよね。
うん、ですね。
そうそう。
はい。では、黒柳さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では続きまして、月島さんのうまぴょい伝説はどうでしょう。
はい、私の推しうまぴょい伝説はですね、センター東海帝王、
おお、
レフト琵琶早秀、ライトナイスネイチャーです。
お
お、
ネイチャ
ー。はい、これでちょっとうすうす気づくかもしれませんけど、まあネタバレはしませんけども、ウマ娘2期のとあるレースの3人ですよね。
うん、なるほど。
うん、で、あの時はライブは夢をかけるだったんですよ。
うんうんうんうん。
で、その後に、ウマビューはエンディングで流れるんですけども。
はいはいはい。
あの、強欲な俺は、踊ってる東海帝王見たい。もっと見たい。ウマビューを歌う東海帝王が見たいっていうのね。もう、もう目からね、だらだらと何か流しながらね、思って、これを組んで、疲れた時にこれを見るというね、ことをしています。そしてね、このライブの見どころはもちろんそのね、2期を見た人はもちろん響くものはあるんですけども、やはり、そうじゃない人にも推しポイントを挙げるとするならば、
うん、
最初の1についてっていうのが入った時に、声が入るじゃないですか。
はいはい。
センターの。
はい。
これがもう東海帝王のあの声で入ってくるんで、
うんうんうん、
シャチミツの音って感じがするんですよ。これがね、もうなんだ、脳の防御力がゼロになった状況で入ってくるんで、これをね、ぜひ聞いていただきたいなと、うん、思って、今回この3人をね、ピックアップしました。
はい。では、月島さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
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 では、月島さんの選抜した、マピョイ伝説、行ってみましょうか。
はい。
はい、月島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。いやー、よかったですね。感想どうですか？
いやー、アニメを思い出しますね。涙出てきますね。最後のラストシーンのね、いやー、ここから伸びないだろってとこからの爆速。
うん。
あれを思い出したらもう涙出てきますね。
うん。
あの並び見るともうね、そのシーン出てきますね。
ね、そうですよね。
あと、東海帝王の勝負服、改めて見るといいですね。
いや、そうなんですよ。もう、会長を意識しつつ、うん、ちょっと軍服っぽくなりつつ、でも白いっていうですね、うん。
そうそうそう。
うんうん
う
んうん、
なんか、そこはかとなくガンダム感がありますね。
主人公感ありますよね。
うん。
そうなんですよ。
で、この3人の並びで言ったら、東海帝王がすごく映えるじゃないですか。
買いますね。
あ、このステージいいですね。
いいですね。
もうね、聞いてて鼻すすってましたから、ちょっとね。何度見ても来るなって思いながら。
いや、私もその、黒柳さんと一緒で、どの馬にしようかっていうのをずっと聞いてたんですけど、
うん、
東海帝王のチューするのところの、やっぱイントネーションが一番綺麗なんですよ、なんか。で、あとは、なんだろう、歌ってる時の歌い方も、一番、東海帝王らしさが残ってるんですよね。
うんうんうんうん、
他の人は、言っちゃあれかもしれないけど、なんか、馬娘の感じは残ってるけど、その中で一番なんか、東海帝王が歌ってるって感じが今しましたね、東海帝王が。
うんうん、なんか、役との一体感ですよね。
そうそうそうそう。いや、要はですよね。このセリフから、まあ、なんすかね、このセリフ調に歌う、歌詞のところ、
うん、
他の子たち結構、歌声で、まあ喋りつつなんですけども、東海帝王完全に喋ってますもんね。
うん、そう
そう、セリフの一つみたいな。
そうそうそう。
歌声だみたいな。
もう聞くだけで防御力下がるでしょ。それなんですよね。
はい、さん。これは俺に聞く。
そう。ね、アスラさんに聞く。そして世界に聞く。万病に聞く。これ。
世界を救う。
世界を救う。ね。これなんですよ。
うん。
うん、
あと、やはり、ゴルシナですね。
そう、気になってたんですよ。ちょいち
ょい。ゴルシーって感じで。お二人の話を聞いてて、こっそり仕込んでました。いやね、やっぱり、ちょっとやっぱゴルシーはいたずらしたくなるキャラですよね。そう、ぶっ込みたくなるキャラだなと、改めてね。そう、思いましたね。黒柳さんのところからまたね広がってきた話だなと思って、これも、うんうん、
そう言われてなんか今ウマ娘ブーティーダービーの 一番の、なんすかね、ポスターみたいになってる、一番真ん中に、スペちゃんがいて、
うんうん、
東海帝王鈴鹿がいて、で、後ろに、みんなで失踪してるみたいな絵があるじゃないですか。
はいはいはい。
これ、なぜかここにゴルシいないですよね。
そうそう、そうなんですよ。
うん、うん。
なぜですか月村さん。
え、それはゴルシエイクでいじったからです。
ああ、そういうことだ。
そういうことだ。
ね、そうそうそうそうそう。うん、ゴルシーウィークに最後に自分を足して完成させたんですよ。
そうだ。
そう。
まあ、でもこれ、多分追い込みで後ろから来ますよね、これきっと。
うんうんうん。
これでも、うららより後ろってことはだいぶ、だいぶワープしてきますよ、これは、と思いながら、
ね。いやでもあの子一緒にいますからね、ふと。
そう。
今回の馬ピオディエンスでもそうですけど、ふと後ろにいますから
ね。そうそうそう。そうそう。気がついたらいるっていうね。
そう出てきた時には恐ろしい存在ですからね。
そうそうそう。
完全に抜け出したーって言いつつ、カメラが後ろに下がっていくと、ゴルシーおるみたいな。来とるみたいな感じの。
油断したら絶対ドセンターでですね。
うんうん。
うん。来年の岡村がライブに乱入した時みたいに気づいたらこう、決めの時に
ダーンって
真ん中でいる。
スペシャルウィークじゃないみたいな。
やってくれるんですよ、ゴルシはね。うん、そこら辺はね、うん。なんでね、やっぱり、ライブでもね、自分で見るときもね、やっぱり衣装つけてあげると、やっぱり楽しいと思いますよね。
改め
に。いやいやいやいやいや。
先ほどのイラストの件については、パカチューブをご覧くださいということで。
ありがとうございます。
見事な誘導、ありがとうございます。
はい、では、月島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 では続きまして、猫やんさんのうまぴょい伝説をお願いします。
はい。私、猫やんのうまぴょい伝説は、ペンタースペシャルウィーク、レフトサイレンス鈴鹿、ライトグラスワンダーです。
おー。
おー。いやー、ね、サイレンス鈴鹿まで聞いたら、あ、東海帝王だろうと、みんな思ったのかもしれませんが、
うん、うん、うん。
いや、そこは私、グラスワンダー好きなんで。で、こう、ずっと聞いてて、こう、なんかバランス的なことを考えると、あ、みんなにはちょっとグラスワンダー版を聞いてほしいなと、
お
思ったんですよ。
なるほど。
で、本当はセンターに、オグリキャップとかいいなってずっと思ってたんですけど、この歌ってるところを聞いてると、やっぱり、スペちゃんがいいんですよね。
うんうんうんうん。
うん。それ私、通勤の時ずっと、うまぴょい東海帝王版を聞いてるので、たまには、グラスアンダー版がいいかなと。思ってこの3人を選びました。
なるほど。
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、猫やんさんのうまぴょい伝説、どうぞ。
よろしくお願いします。
はい、猫やんさんのうまぴょい伝説でした。
いやー、よかったですね。
よかったですね。
いや、やっぱ鈴鹿とね、グラス履かないんですよ。
うんうんうん。
歌声も。
うん。
で、こうね、聞いてると、可愛らしいなって、もう私の思いっきり好みな感じで。
うんうんうんうん。
で、これなんだろう。ちゃんとこうライブ中も、汗のシーンとかもしっかり出てるんですよ。うん、汗の流れてる感じとかも。
はいはいはい。
だから、そういうところもなんかこう、泥臭く頑張ってるスペちゃんに合うなって思うんですよね。
うん。
このライブが始まる前って最初なんか喋るじゃないですか。
はいはい。
あれも何パターンか決まってますよね。
うんですね。
あるんですよね。いやもう満足です。みんなにこの3人を見てもらえただけで。いや、特にね、アニメの一期で、スペシャルウィークがずっとサイレンス鈴鹿のことばっかしか見てなくて。
うん。
そうそうそうそう。ね、もうライバルは自分だって言って勝利するって、あの試合がね、良すぎて。
うんうん。
見てて一気の感動を思い出しましたよね、この流れだとね。
わかりますわかります。
そうなんですよ。
改めてね。
うん。そしてね、うまぴょいすごいっすよね。この並びで、なんかストーリーを思い出しますよね。
ね
え。思い出します思い出します。
うん。あの試合か、あの大会か。
うんうんうんうん。
そうそうそう。スペちゃんが首を振るんですよね。
じゃあこの鈴鹿とグラスの声に挟まれたスペちゃんの声がまた通るんですよね。
うん、ですね。
このライブ。うん。ね、 かない、可愛いからの、あ、スペちゃんやっぱり可愛いっていうふうになる
そうそうそうそうそう。
これはまたね、発見でございますね。
ですね。
そうなんですよ。なんていうか、スペちゃんは安定感ですよね、すっごい。
うんうん
うん。これが帝王だったら、グラスのところが帝王だったら、やっぱちょっと違うんですよね。帝王の声も立ってくるんで。
ああ、うん、そうですね。
そう。
みんな高音に見なくなっちゃいますからね。
うんうんうん、
そうそうそうそう。
まあ、個人的には、サイレンススーカを選んでくれてありがとうって感じですね。
そうですね。ありがとうですね。
うん、あの、全力じゃない花道の走り方。このスーカさんの走り方はここでしか見れないですからね。
そうなんですよね。
そうだ、そうだ。
はい。では、猫屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 では、続きまして、私、パンタンのうまぴょい伝説なんですが、まず、センターは、TM オペラ王。
お
ー。続きまして、レフトが、ダイワスカーレット。
お
ー。
そして、ライトに、シンボリルドルフ。
お
ー。このチョイスはですね、
はい。
溢れ出る宝塚感。
なるほど。
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 そして、黒柳さんも音にこだわったって言われたじゃないですか。
はいはい。
ちょっと僕もね、音にこだわってみたんですよ。この低音とダイワスカーレットの高音が、実にいいハーモニーを奏で出してくれるんですね。
なるほど。まさに低音オペラ王ですね。
そうなんですよ。もうオペラをね、朗々と歌ってくれるがごとく、オペラ王が大活躍してくれるんですね。そして、見どころは、花道でのアクション。ダイワスカーレットがね、非常にいいキャラクターをして、いろんなアクションしてくれるわけですよ。これが見どころですね。おーおーおー。そして、ルドルフさんのさらに際立った低音ですね。もうさすが会長としか言いようがないなと。といったところが推しポイントですので、そこを聞いていただければと思います。
はい。
はい。
では、ライブの方行ってみます。はい、パンタンの選んだうまぴょい伝説でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんいかがだったでしょうか？
やっぱオペラ王がね、声が、すごい、
うん、
なんだろうな、ひどいだけビブラート聞かせて、
そう
歌ってらっしゃるから、めちゃめちゃかっこいいですよね。
そう、このセンターに立たした時の破壊力ですよ。
そう。位置についてからもうすごいですからね。
ね
え。オペラ王が来たぞって感じがしますもんね。
そうそうそうそう。
で、横を固める会長ですよね。
うん。
会長、うん、めちゃめちゃかっこいいっすね、やっぱり。
そう。いや、会長をレフとかライトか迷ったんですけれど、会長をライトに置いての、レフトのダスカちゃん。
うん。
この低いもんだけで固めるんじゃなくて、ダイワスカーレットの高音が、すごく際立って高いんですよ。で、
はいはい、
センターじゃないのに、やたらと高音が響くんで、存在感がすごく出るんですよ。だから、3人の声質がそれぞれ、低い、高い、低いなんですけれど、ちゃんと3人とも聞き取れるから、これはダイワスカーレット、なかなかいいものを持ってるなと思って、レフトに据えたんですね。で、あと、レフトのポジションの花道でのアクションとか、あとバキューンの時に、打ち殺してくれるじゃないですか。
ああ、いいですね。
そう、はいはい。あのアクションは、会長じゃなくって、ダスカちゃんかなと思って、レフトに据えたんですね。
そう。手を振ってファンサとかしてくれるんですよね。
そうそうそう。
なんか可愛いなと思って見てました。
うん、そう。なんか、すごくやりそうじゃないですか。
うん。やりそう。
いや、そうですね。
本当に花組って感じがしましたね。
肩飾りがね、全員共通してる感がね、またね。
うん、うん。
花組感がありますよね。
はい。というわけで、私、パンタンのうまぴょい伝説でした。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。今夜のうまぴょい伝説だまなしですが、俺のうまぴょい伝説ライブ、いかがだったでしょうか？リスナーの皆様で、ちょっとでも、ウマ娘やウマぴょい伝説に興味が湧いた方おられましたら、ハッシュタグハンバナで推しメンバーを教えていただけると大変ありがたいです。そして、今夜来ていただきましたたくさんのゲストの方に感想なんぞ伺ってみたいんですが、まず、アスラーダさんからお願いしていいですか？
はい。いや、やっぱりですね、皆さん、推しのウマ娘、それぞれ特徴があってですね、非常になんか一人ずつ上げていくので、 おお、その子が来たかの連続で非常に楽しかったです。いやー、猫屋さんの、ケちゃん、鈴鹿と来て、あ、王道で来るんだ、あ、グラスワンダーなのね、みたいなね。まさに、ね、俺、猫屋さん狙ってた通りのリアクションを、画面の前でしたわけなんですけど。
よかった。
帝王じゃないんだ、みたいな。いや、でもそれが非常に、こだわってらっしゃるだけあって、ね、非常に、ね、可愛らしく。いや、グラスワンダーもここに立っていいなと。そして、この並び、一気を思い出すな、というところで。
うん、そうそうそうそう。
ね、非常に良かったですね。
では、続きまして、黒柳さん、感想なんぞいただいてよろしいでしょうか。
はい。まずは自分の、ね、ところにいない馬娘のセンターの歌とか聞けたので、あ、こういう、歌声で歌ってくれるんだって言って、また欲しくなるんですけども、自重しよう。ね、うちにいる馬娘でも、ね、自分のベストで選んでみたんですけれども、他の方のもですね、やっぱ組み合わせとか、ね、音の高い低いとかで、ちゃんとそれぞれのキャラの声が聞こえたりしてですね、
うんうん、
はい、それぞれ特徴があったので、どれも、ベストな、うまぴょいだったと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、月島さん、感想をいただいてもいいですか？
はい、ですね、結構、皆さん、被らないというかですね、いろんな切り口のうまぴょいがあるな、っていうのを、こう、改めて思いましてね。
うん。
今、皆さん、もう、都合、なんだ、6回、7回ぐらい、もう、うまぴょい見てるわけですけれども、
うんうん、
全くこう飽きないんですよね。一つ一つ魅力が、うん、なるほどそういう魅力が、なるほどそういう魅力が、みたいな感じでずっと見られてるんで、
うん、
やはりね、うまぴょいは世界を救うなというところで落としておきたいなと思います。うん、確信しております。
はい、ありがとうございます。では、猫屋さん、感想いただいてよろしいでしょうか。
いや、本当にこう、歌う人によって、全然違いますよね、うまぴょい。いろんな顔があるなっていうのを感じるんですけど、
うんうんうん、
私ね、ぜひもう一人、オグリキャップをセンターにしていたやつを見てほしいんですよ。
お、なるほど。
なんでかというと、衣装の、本当に胸のところのブローチが星の形をしてて、
うんうんうんうん、
なんだろう、もう登場してきてセンターに立った時にまさにセンターって感じがするんですよ。
うん、わかります。ですよね、わかります、わかります。
そう。で、花道を駆け抜けていくときの疾走感が、
うんうんうん、
もうこれ、オグリキャップの歌じゃんって思う感じぐらいに合ってるんですよね。
うんうんうん
うん、と、自分が紹介した3人のときでちょっと熱く語っちゃったんですけど。
うん、
そう。でも歌に関してはもうやっぱスペシャンがいいですね。
うんうんうん、
本当。なんでね、本当に私は毎日この馬ぴょいで救われてます。
いや、みんなそうですよ。
はい。
どうしよう。
まあ、こんな感じですね。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。皆さん、感想ありがとうございました。本当にね、この、うまぴょい伝説、歌もすごいんですけれど、このアプリの細かい設定で、これだけの人数が集まって、全く被らないライブが行えるっていうのは、皆さん言われているように、本当に素晴らしい機能だと思うんですよね。そして、このうまぴょい伝説の、センターの人が、花道に走っていくシーン、もうあそこね、何回見ても胸が熱くなるんですよ。
うん。
この思いをぜひ皆さんにも共有していただきたいので、ぜひ、ウマ娘プリティダービーを手に取っていただければ、我々も嬉しいですし、きっと手に取って損はさせないと確約したいと思います。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。は、
え、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
てー。